光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはシャローム武庫川キリスト教会です。私たちの教会は阪神電車武庫川駅天ヶ崎側から歩いておよそ14分、旧王将公民館、現在の王将南障害プラザの裏の通りにあります。街道は11年前に神様の恵みで立ち上げられました。教会の信仰の土台は、深い絶望と苦悩の中からイエス様を知り、また子供の死を通してより人々に、子供たちに神様を伝えたい思いを与えられた子湯浅和子先生の力強い深い信仰、愛にあります。私たちの教会は次の4つの事柄を大切にしています。聖書に根ざした信仰、キリスト者としての成長、世の光としての歩み、良き隣人としての愛の実践です。そして礼拝、祈祷会、バイブルスタディなど各集会を大切にすること、どんな時にも祈り、聖書を読み、賛美することを大切にしています。教会に子どもたちがやってきた時には、一緒に遊んだり、お茶を飲んだり、お菓子などを作ったりします。私たちはいつかこの子どもたちが神様を求め、祈り、良きクリスチャンとして星の輝きのように素晴らしい社会を、教会を築いてくれることを望んでいます。皆様のおいでをお待ちしております。教会の電話番号は 06-6418-8615、 06-6418-8615。 住所は天ヶ崎市王将西町3-14-13です。シャローム武庫川キリスト教会をご紹介いたしました。それではシャローム武庫川キリスト教会、湯浅美佐子牧師の聖書のお話、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、お聞きください。
主はあなたの心の願いを叶えてくださる。おはようございます。お元気ですか？私たちは日々の生活の中で、いろいろな葛藤や、こうなりたいや望み、夢、希望などがあります。聖書の御言葉の中に、主はあなたの心の願いを叶えてくださると、詩編37編にあります。自分の望んでいる事柄を神様が叶えてくださるなんて、こんな素晴らしいことはないと感じます。私はイエス様を信じた時、心の願いが叶うから、夢が叶うから信じようと思ったわけではありません。小学生の低学年の時、友達に誘われて教会の日曜学校に行きました。そこで話してくださった神様のことについて、私は深く心に入りました。それは神様は私をとても愛しておられるということでした。そしてその愛は変わらないということでした。私は神様はこんな私を愛してくださっているんだ、それはずっとなんだ、ということが心の中に入りました。それから日曜日を大切に、教会の日曜学校に行くようになりました。小さい時、父が亡くなったことで、親戚のうちに預けられたことで、母の愛を求めていました。その頃の私の願いは、母や家族と共に住むということでした。教会へ行くことを通して祈ること、聖書の御言葉を教えられました。そして早くお母さんと一緒に暮らしたい と望んでいました。その頃は夢が叶うとかを思わずお祈りをしていました。14歳の夏休みの頃、おばあちゃんからあんたみたいな子もう預かれへんと言われ、家に帰ることができました。それは朝おばあちゃんに何か口答えをしてほっぺたを叩かれた時、おばあちゃんにもらった体じゃないから叩かんといてと、そんな言葉が私から出たのです。それでつまり母の家に帰ることができました。義理の祖母を傷つけてしまいましたが、私はそれを通して母の家に帰ることができ感謝でした。高校を卒業して事務員として働いていた私ですが、家からの距離が遠かったり遅くまで会社にいたりしていたので、職場を変わったりしました。そんな自分の中で劣等感が生まれ、また悩まされるようになりました。家族の中で私は何も資格もなかったのです。そのような時、母は50歳になって運転免許を取りに来ました。私も翌年車の免許を取りに来ました。そして次の年、母が月々かけていた掛け金がいっぱいになったからといって電子オルガンが家にやってきました。それで私は事務員でしたが、楽器店に習いに行きました。子供の頃からピアノをやってる人が羨ましいと思っていました。その5年ほど後に、母のクリスチャンのお友達から教会の幼稚園の先生の助手をしてくれないかと誘われました。私は何も資格がなかったのですが、来てほしいと頼まれて、その年の9月から翌年の3月まで働きました。楽しい、またハラハラドキドキの時でした。子供を卒業させてから、その教会の牧師夫人は私にこう言われました。あなたはまだ若いのだから、幼稚園の先生の資格を取ったらどうと言われ、高校を卒業して16年も経っていましたが、その4月から幼児教育の専門学校に行くことができました。36歳の時、無事に幼稚園の先生など資格を得ることができました。神様は私の心の願い、葛藤をご存知で、その道に進む道筋を作り、力が与えられました。この私に与えられた恵みですが、神様に従って歩む時、それぞれに豊かな祝福が与えられます。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。詩編37編。
続けて、同じシャローム向川キリスト教会の信徒、内田真理さんの信仰体験談、悲しみの中にあっても、お聞きください。
今年に入って嬉しいことが一つありました。今までは飛行機に乗らないと会えなかった母が、自転車ででも会いに行けるところに引っ越してきたのです。大学進学と同時に関西に移り住んでから、そのまま就職、結婚と続き、実家の家族と会えるのは年に数回だけという年月が長かった私にとって、たびたび母と会話できる時間はとても嬉しいものですけれども、今私たち家族は悲しみの中にあります。というのも、昨年末に愛する父が主のもとに召されてしまったからです。もうこの世では父に会えない寂しさ、声を聞くことのできない寂しさ、話を聞いてもらえない寂しさ、お祈りしてねとお願いできない寂しさは募るばかりです。特に父と50年以上どんな時にも共に祈り、共に主を見上げてきた母の悲しみは計り知れません。そんな母を励まそうと声をかけるのですが、かえって私の方が励まされることになります。母が父のいない寂しさに毎回涙を浮かべながらも、必ず感謝の言葉を口にして、その感謝の原動力であるイエス様の愛を証ししてくれるからです。私たちを罪から救うために十字架にかかってくださるほどのイエス様の深い愛を語ってくれます。母の言葉によって私自身もイエス様の愛に目を向けることができました。 父にもっともっと生きてほしかったと悲しみにばかり目を向けがちだった私ですが、その悲しみの中にあっても変わらないイエス様の愛に心を向けたとき、今までに与えられた恵みを感謝する思いが与えられ、これからも変わらずに私を慰め愛してくださるイエス様の愛を確信でき、平安が与えられたのです。聖書をお読みします。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から17節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。イエス様の愛に触れたとき、たとえ悲しみの中であっても、この御言葉のように主にあって喜び祈り感謝できる恵みを体験できました。イエス様の愛に心より感謝いたします。